ルカ 1-46 から55。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの卑しい橋ために目を留めてくださったからです。本当にこれからのち、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を大いから引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、飢えた者を良い者で満ち足らせ、富む者を何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。ルカの福音書の1章と2章には、4つの賛美が記されています。最初が1章の46節から55節、マリアの歌。次が68節から79節、ザカリアの歌。2章の14節に3つ目の天使の歌がありました。それから2章の29節から32節が4番目のシメオンの歌です。ザカリアの歌は希望を歌っています。天使の歌は平和を歌っています。マリアの歌はと言いますと、54節に、主はその憐れみをいつまでもお忘れにならないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。そうありますように、神様の憐れみを歌っています。憐れみというのは、苦しんでいる人や悩んでいる人、また霊的、精神的、物質的な必要が満たされないでいる人に対する愛を指します。ですから、マリアが歌ったのは神様の憐れみですが、神様の憐れみの愛を歌った。この神様の憐れみの愛とはどんな愛なんでしょうか。マリアが歌った賛美からそのことをご一緒に学びたいと思います。神様の憐れみの愛とは、まず第一に苦しむ者に対する愛。神様の愛は誰にでも、いつでも必要です。でも特に私たちが悩みの中にあるときには、その必要を切実に感じます。実際多くの人が神様を信じるようになったのは何かの苦しみや悩みを通してです。普段神様に祈ったり感謝していないのに、困ったときや大変な目に遭った時だけ、神様助けてくださいと祈ることを苦しい時の神頼みと言います。まあ、少し軽蔑の意味が込められています。でも聖書は、たとえ苦しい時の神頼みであったとしても、苦しむ者が助けてくださいと真剣に祈る時に、神様はそれに決して耳を塞がれないということを教えています。詩編の50編の15節。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめよう。ユダヤの人々は神様に愛され選ばれました。なのに神様に背いてきました。そのためイスラエルは絶えず外国からの圧迫や侵略を受けてきました。神様は何度も悔い改めて私に立ち返れ、そうおっしゃったんですが、彼らはその呼びかけを無視しました。自ら滅びの道に突き進んだのです。そして最終的には国を滅ぼされ、イエス様の時代にはローマの支配のもとに苦しむようになっていました。その苦しみはいわば自業自得の苦しみですね。でもそれでも神様は 彼らの苦しみをご自分の苦しみであるかのようにして憐れんでくださいました。イザヤの63-9にこうあります。彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。この言葉は神様の憐れみの愛を見事に言い表していますね。憐れみというのは単にかわいそうにと同情することだけではないのです。神様の憐れみは同情以上のものです。行動が伴っているのです。神様はその憐れみの愛のゆえに苦しんでいる人のために何かをせずにはおれない。苦しんでいる人のところにまで降りてきてそのそばにいてくださる。神様の憐れみの愛は苦しむ者に対する愛ですが、同時に苦しむ者と共に苦しんでくださる愛であると、そういうことができるでしょう。憐れみ深い神様は苦しみの中にある人々と共に住むために、一緒にいるために、天からこの地上まで来てくださった。それが神の御子の降誕、クリスマスです。クリスマスにはこの神様の憐れみの愛、苦しむ者のところにまで来てくださったこの愛を覚える時なのです。第二に、この神様の憐れみの愛は力強い愛です。憐れみという言葉を聞くと何か弱々しいもののように感じますが、そうではないのです。神様の愛は力強いのです。マリアはこう歌いました。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、権力あるものを大いから引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせないで追い返されました。51節から53節ですね。神様の憐れみは低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせる。低いもの、飢えたもの、必要のある人、弱い人々を助けてくださるというだけではなくって、そういう人々を苦しめている権威あるものを多いから引き下ろしてください、問うものを何も持てせないで追い返される、そういうものでもあるのです。神様の憐れみは力のない者たちに向けられていますが、憐れみそのものは決して力のないものではありません。弱い者を苦しめている力ある者たちをも裁く、そういうものなのです。本当の意味での救いは、苦しむ者が苦しみから救い出され、かくまわれるだけでなく、正しい者を苦しめている者が取り除かれることにあります。しかし、人間の憐れみだけでは、苦しむ人々を助けることができましても、その人たちを苦しめているものを取り除くことはできません。それを無理にしようとすると、とんでもない間違いが起こります。それをなさるのは、それができるのは、ただ神様だけです。高い地位について、権力を振るっている人が、その権力を奪われ、その地位から追放されること、大きな資産を持っている人たちが、たちまちにしてそれを失うこと、それは過去にも現在にも私たちが見てきたこと、また見ていることです。たとえ今弱さの中にあったとしても、辛い目にあっていたとしても、それがいつまでも永遠に続くわけではありません。正しい人の正しさが明らかになる時が必ずやってきます。たとえ不正や不法が支配し、悪が栄えていたとしても、それらが裁かれるとき、正しいものが報いを受けるときがやってくるのです。私たちは神様がその憐れみの心だけでなく、力ある腕を持っていらっしゃる。 憐れみの心と力ある腕の両方を持っておられることを知っています。信じています。そのことに私たちは頼ります。神様に希望を置くのです。さて第3に、神様の憐れみの愛はいつまでも変わりません。今までも変わってこなかったし、またこれからも変わりません。マリアは言いました。その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。人間の憐れみは一時的です。気の毒な人を見て、かわいそうに思いますけれども、そうした同情心は普通は長くは続きませんね。また、憐れみの心をかけて自分が良くしてあげた人たちから逆に不平や不満を言われたらどうでしょうか。裏切られたりしたらどうでしょうか。憐れみの心が恨みの心に変わってしまう。そうした人に敵意を抱いてしまうこと。そういうこともないとは限らないのです。しかし神様は何度も神様に不平を鳴らし、神様に背いた神の民を見捨てられませんでした。神様の憐れみは実に忍耐深いのです。詩篇の136編、これは主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでという言葉で始まっているんですが、その後のどの節にもその恵みはとこしえまでと繰り返されていますね。神様の恵み、憐れみ、それは尽きることのないものです。神様のお心から湧き上がり、溢れ出て、決して枯れることはありません。聖書にあるイスラエルの歴史、それは私たちに無関係なものではありません。イスラエルの歴史は、全人類の歴史を反映したものです。それを凝縮したものですね。イスラエルが神様に逆らってきたように、すべての国の人々は、私たち一人一人も神様に逆らってきました。しかし神様はイエス・キリストによってユダヤの人々に示された憐れみをそのまますべての人々私たちにも向けてくださいました。旧約の神の民への憐れみはそのまま新約の神の民、すなわちイエス・キリストを信じる私たちに受け継がれているのです。この神様の憐れみを知るとき、私たちはへりくだらないではおれません。マリアがエリサベスを訪ねたときですが、エリサベスはマリアに主の母と呼びましたね。そしてマリアを称賛したのです。けれどもマリアは思い上がったりしませんでした。むしろ逆に自分を低くして、主はこの卑しい橋ために身を止めてくださったとそう言っています。主の母になるという役割、それが与えられた自分を大きく見せるのでなく、そのような憐れみをくださった神様を大きくしようとしたのです。マリアの歌は言語ではあがめますという言葉で始まっています。これのラテン語がマニフィカット、マグニフィカットと書きますけれども、教会のラテン語ではこの G の音を発音しないので、マニフィカットと言いますけれども、でここから英語のマグニファイという言葉が生まれましたね。拡大鏡、これをマグニファインググラスと言います。小さなものを大きくするという意味です。ですから、あがめます。主をあがめるというのは、主を大きくすることなんです。もちろん主なる神は元から偉大なお方です。人間によって大きくしてもらう必要などないんですけれども、この言葉には、主の偉大さが小さな私を通しても表されますようにという意味が込められています。神様の栄光を表すのに、私たちの小ささ、私たちの賭けは妨げになりません。 パウロは勝って教会を迫害するものでした。でも救われてキリストの人となりました。パウロを変えたのは神様の憐れみです。彼はこう言っています。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと。まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。パウロの過去は、彼がキリストを証しするのに妨げになりませんでした。むしろパウロの改心を聞いた人たちは、それによって神様を崇めました。ですから、私たちも神様、小さく、賭けだらけで、失敗の多いものであっても、私を通してあなたの素晴らしさが大きく表されますようにと祈ることができるんです。このクリスマス、神様がその憐れみを忘れず私たちを顧みてくださった。御子イエス様を送ってくださった。そのことを覚えましょう。そしてマリアのように心から主を崇めたいと思います。祈ります。主なる神様、あなたの深い憐れみは、どんな苦しみの中にある人にも届き、あなたの力強い憐れみは、どんな困難、悩み、苦しみからも、私たちを救い出してくれます。そしてあなたの憐れみはいつまでも変わることがありません。私たちと共にあります。私たちのただ中に来てくださった、御子イエス様に、あなたの憐れみの愛を見て確信してその愛を高らかに賛美するものとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。